集会の皆様、こんにちは。ただいま紹介預かりましたムチキと申します。大変珍しい名前で、おそらく覚えやすいのではないかと思いますが、ただ私は集会の出身ではないものですから、集会の出身でないものがここに立つのは初めてのことだと聞いておりまして、少し緊張をしております。でも下言通りキリスト集会を通して、これまで集会の方々といろいろな交わりが与えられてきました。それだけではなくて、私は実は若い頃神学校で学んでいる時にも集会の出身の方がおりました。ひょっとしたら今日この中にいらっしゃるかもしれません。また私たちがイギリスにいたときに、私の指導教官であったミラード先生はやはりブラザレンの長老でした。そして私が帰国して川崎市にある教会で牧師をしていたときも、私たちの教会を訪ねてくださって礼拝の説教をしてくださったことをよく覚えております。そういうわけで、当時はあまり意識しませんでしたけども、すでにブラザレンの方々といろいろな形で交わりが与えられていたということを改めて思い返しております。そして今回このような特別学び会にお招きくださったことを心から感謝いたします。今回2回の集会を通して、私に与えられたテーマは聖書の教える礼拝とはどのようなものかということであります。今私が奉仕している神学校にも、ブラザレンの若い兄弟姉妹が3名、一緒に学んでおります。彼らも本当に聖書を愛し、熱心に御言葉を学んでいる、そして聖書を誤りのない神の言葉と固く立つ信仰に立っていることを知らされております。ですから礼拝についても聖書が教えていることを大事にして、そして聖書から礼拝を考えていきたいと。もちろん伝統から長い歴史がありますので、伝統から礼拝について論じることはできます。2000年にわたる礼拝の歴史がありますので、そこから歴史について、礼拝について学ぶことも多くあるはずです。しかし聖書を唯一の権威とする私たちは、やはり何よりもまず聖書が礼拝について何を教えているのか、そのことをしっかりと理解すべきだと考えております。ですから全体のテーマは、聖書の教える礼拝。その礼拝とは何か、それを聖書から考えていきたいと思っております。そこでこの最初の集会では、詩編の95編から礼拝とは何なのか、つまり旧約聖書から礼拝の本質というものを考えてみたいと思っております。礼拝とは何ですかと、改めて皆さんに問いかけていきたいと思います。礼拝とは一体何でしょうか。皆さんはそれに何とお答えになるでしょうか。私たちは当然のこととして毎週礼拝をしていますので、分かってはいるけれども、でもいざ言葉で定義しようとすると、答えに窮するかもしれません。礼拝とはないないですと簡潔に答えることが難しいのではないでしょうか。でもこの詩編の95編は礼拝についていろいろなことを教えております。そしてこの礼拝の中心にあるものが何なのかということを私たちに示しております。その意味で、礼拝について学ぶには非常にふさわしい御言葉だと思います。 ここに明らかにされた礼拝とは何なのかということが、皆さんが思っている礼拝理解と一致していることを私は願っております。その詩篇の95編を最初に読ませていただきます。先ほど案内がありましたが、新改訳の2017で、そんなに大きく違うわけではありませんが、2017の方を読ませていただきますので、お手元の聖書を開いていただければと思います。さあ、主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も御手が形作った。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。メリバでのように、荒野のマサでの火のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した。私の技を見ていたのに、40年の間私はその世代を退け、そして言った。彼らは心の迷った民だ。彼らは私の道を知らない。そのため私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。御言葉を終えて一言お祈りをさせていただきます。憐れみ深い全能の父なる神様、また私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの大いなる御名を心から賛美申し上げます。あなたが私たちに御子イエス・キリストを救い主としてお与えくださいました、あなたのたった一人の御子、私たちの救いのために犠牲にしてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。同時に神様、あなたは私たちに命の御言葉を与えてくださいました。その御言葉によって私たちを導き、あなたの民としてどのように生きることがふさわしいことなのかを私たちに教えるために、そして御言葉によって教会を立てていくために、あなたが与えてくださった御言葉を覚えて心から感謝をいたします。同時に神様、あなたは私たちにご聖霊を与えてくださいました。その御言葉を正しく理解し、それを行うことができるように、どうぞ主よ、この集会においてあなたがこの命の御言葉を通して私たち一人一人に豊かにお語りくださいますように。そしてどうぞ神様、私たちもこの御言葉に対して真の信仰を持って応答することができるように助けをお与えください。この開かれる御言葉をあなたがどうぞ祝して私たちその意味を悟らせて、それを行うものとさせてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は19年間川崎市にある教会で牧師として奉仕をしてきました。街道が古くなってきて 雨漏りがするようになりまして、ちょうど2000年のことでありましたが、教会の街道建築に取り組みました。でその街道の設計のために、私たちの近くに住んでいた教会音楽家の竹藤豪樹先生に音響の問題で相談に乗っていただいたことがありました。その時竹藤先生の言われたことが私には強く印象に残っております。竹藤先生はある教会を訪ねた時の話をしてくれました。その教会の礼拝堂の一部分に障子戸が取り付けてあったそうです。そこで竹藤先生はその教会の牧師に、なんであんなものをつけたのですかと聞いたそうであります。で聞かれた牧師は、日本的な雰囲気を出したかったと、そう答えたそうですね。そんな話をした後に竹藤先生は私にこう言いました。日本式であるとかドイツ式であるとか、そんなことは全くどうでもいいことです。礼拝堂というのは御言葉を聞くためにあるのだから、それだけを考えて設計すればよいんです、とそういうふうに言われました。それは実は障子というのが音を吸収して音響効果を損ねるからであります。そこで音がこもらないように、どうしたら説教が聞きやすい音響になるのか、いろいろとアドバイスをしてくれました。結果として大変音響の良い街道に仕上がりました。で私はその時その考え方に改めて感心したんですね。教会の街道はただ御言葉の説教を聞くためにあるんだから、だからそれを中心に設計すればよいと。同行した設計者の方もクリスチャンでしたけども、そのような考え方になるほどと言っておりました。でこれは教会の、そして礼拝の本質をついている言葉だと思いました。でこの礼拝、あるいは街道、あるいは教会、このような理解は実はこの宗教改革以来ですね、プロテスタントの教会の伝統でありました。もちろんブラザレンの諸集会も宗教改革がその起源となっていることは否定しようのないことだと思います。そのような歴史をあまり意識しないかもしれませんけども、でも皆さんが持っている信仰義理についての救いの理解も、そして聖書の権威の問題も、そして教会の在り方も、あるいはパンサキとボバプテスマだけを行うことも、すべてはプロテスタントの宗教改革の結果として生まれてきたことで、皆その伝統のもとに私たちは歩んでいるわけですね。でこの宗教改革者たちは当時の腐敗しきったカトリック教会を否定していった、そのことから宗教改革者たちは最終的に教会とは何なんだという問題にぶつかっていったのでありました。そういう中で宗教改革者たちが最終的に教会の本質というものを御言葉の説教と霊典、霊典というのはパンサキとバプテスマですね、この御言葉の説教と霊典の中に教会の本質を見出していきました。例えばルターによってまとめられた最初の信仰告白、アウグスブルク信仰告白というのがありますけれども、そこでは教会というものをこのように定義しております。キリストの教会、集会でも構いません、エクレシアですね。キリストの集会とは、 全生徒の集まりであって、その中で福音が純粋に説教され、聖霊天が福音に従って与えられる。これがエクレシアであると、集会であると。第一に御言葉が純粋に説教される必要があります。で、第二に聖霊天が行われる必要があります。そこに集会のあるべき姿を見ていたのです。神様が今も御言葉を通して私たちに語りかけている。だからそれを私たちは聞く、その御言葉の説教を通して神の声を聞くという、そのことが教会たらしめていく。そして宗教改革者たちはこの御言葉と霊典以外何も残さなかったのです。カトリック教会が行っていた荘厳な儀式、聖画、さまざまな音楽、教職者の階級制度、みんな剥ぎ取って御言葉と聖霊典だけを残しました。ですから教会も集会も御言葉を聞いて歩んでいくものなんだと、そこに教会の本質があるというふうに考えたのです。で、このように集会というものも教会というものも御言葉を聞く場所なんだと、そう理解するとき、私たちは当然礼拝の方に目を向けていくんではないでしょうか。なぜなら私たちは御言葉を聞く、御言葉の説教を聞くということと聖霊典を礼拝で行っているからですね。ですから礼拝とは一体何なのでしょうか。それは神の御言葉を聞く人々の集まりで、それはまさに教会の本質と同じですね。教会の本質と礼拝の本質というのは不可分の関係にあります。いや、両者は本質において同じであると、同じでなければならないと思います。礼拝が本当に礼拝であるかどうかは、御言葉を聞くということが真剣になされているかどうかということにかかっているんです。そのことを先ほど読んだ詩編の95編から改めて考えていきたいと思います。それは礼拝とは何かを考えるための素晴らしい実例であります。皆さんの集会は毎週礼拝をどのように始めているでしょうか。私は全ての集会のことをもちろん知らないわけですけれども、でも多くの、私が属していたところもそうですが、教会ではこの詩編を朗読して礼拝が始まっていきます。詩編の100編であったり他の詩編であったり、でも一番多いのがおそらくこの詩編の95編だと思います。で、この詩編の95編を朗読してから礼拝が始まっていきます。皆さんの集会においてはどのようにして礼拝が始まっているでしょうか。で、この詩編の95編がなぜ礼拝の最初に用いられるのかといいますと、それはこの詩編の95編が人々を礼拝へと招いている詩編だからです。ですからキリスト教会のごく初期からこれは広く行われた礼拝の始め方でありました。しかしこの詩編95編は単に礼拝へ私たちを招いているだけではありません。これは古代のイスラエルの人々が礼拝というものをどのように考えていたのか、礼拝とは一体何なのか、礼拝について学ぶのに非常に役に立つ詩編であります。しかも単に礼拝というものを知識として考えるというよりは、私たちの礼拝の実際的なあり方がどうあるべきなのかということを私たちに教えております。そのようなこの私たちが礼拝を学ぶにあたって欠かすことのできない詩編なんですね。 この詩編の95編をそういうわけで考えていきたいと思います。この詩編の95編は3つに分かれております。3部構成になっていますね。まあ、一つ一つ階段を上がるように、そして礼拝の本質に迫っていく、そういう詩編であります。最初に第1部を見ていきたいと思いますが、それは礼拝への招きの箇所です。95編の一節をご覧ください。さあ主に向かって喜び歌おう、私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。一番最初にさあとありますけれども、これはまあ直訳するならば行け、ゴー、そういう意味の言葉であります。どこへ行こうというのか、もちろん神殿に礼拝に行くのであります。でその直後に喜び歌おう、喜び叫ぼうと神様への賛美を呼びかけております。その賛美は主に向かって喜び叫ぼうですね、あるいは救いの岩に向かって賛美をするんだ。私たちは賛美というのを誰に向かってしているだろうか。今日の礼拝における賛美において一つの非常に大きな危険は、人々はもはや神に向かって賛美をしないで自分が楽しむために賛美をしているという点ですね。今日の悲劇的誤りではないでしょうか。自分たちが楽しい思いをするために、あるいは集った人々の自己満足のために賛美をする、そういう傾向があります。しかし賛美は神に向かって捧げるものですね。救いの岩に向かって捧げるもの、神様は私たちの賛美を住まいとされるお方。しかも神様を礼拝に行くのに手ぶらでは行きません。ちゃんと神様への捧げ物を持って出かけます。昔は動物の生贄でしたけども、今はこの詩編が書いていますように感謝の歌を持って、賛美の歌を持って神様の前に礼拝に行くんですね。感謝と賛美、それが私たちが神様に捧げるべき捧げ物であります。この詩編はそのように私たちを礼拝に招いています。賑やかな、喜びにあふれた、賛美にあふれた、そういう礼拝の始まり方であります。そのようにして私たちはこの御前に進みゆこうと、神の御前に近づいていこうと、そう呼びかけております。ですから多くの礼拝でもこの詩編の95編を朗読した後、すぐ立ち上がって会衆は賛美を歌います、あるいは感謝の祈りを捧げます。神様に近づいていくのにそれほどふさわしいものは他にはないと思います。少々賑やかで喜んで神に近づいていく、それがこの公的な礼拝の始めでありました。でもなぜそうするのか、私たちはなぜ神に賛美と感謝を持って礼拝するのか、なぜそうするように呼びかけているのか、次の3節にその理由が明らかにされております。3節、まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。でこの3節の初めには本当は理由を示す小さな接続詞があります。でこの2017年の訳ではまことにというふうに訳しておりますが、まあ、理由を示す言葉でもあるんですね。まあ、ですから、まあ、少し強く訳すならば、なぜならというふうに言っても 誤りではありません。つまりここは賛美と感謝をもって神を礼拝すべき理由が書いてあるところですね。その理由とは一体何なのか。それは主はヤーウェは大いなる神なんだと。すべての神々に勝る大いなる王なんだと。ですから一言で言うならば、主は偉大なお方だと。このように神と呼ばれるものは数多くありますけれども、でも主はヤーウェはそのすべての神々に勝って偉大なお方だと。パウロも第一コリント8章で言いました。神々と呼ばれるものならば天にも地にもあるが、唯一の神以外には神は存在しないと。神々と呼ばれるものの中で主は唯一の真の神だから、神が偉大であるということが私たちが神を礼拝する本当の理由です。神の偉大さがわからない人は礼拝しません。しかしその偉大さを本当に知るとき、誰もが自然に神を礼拝するようになる。礼拝せざるを得ないようになる。それが本当に神を知ったということであります。じゃあその偉大さというのはどれほどのものだろうか。続く4節と5節で神様の偉大さが具体的に描かれておりますね。4節、地の深みは御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も御手が形作った。神様は地の深みから山々の頂に至るまで全てのものを所有している所有者である。それは主の御手のうちにある。ちょうど私たちが自分の所有物を自分の手のひらに乗せてみるように、神様のこの手のひらの上には地の深み、山々の頂、海も陸も全てが主の御手の中にある。それは神のものである。なぜなら神がそれを作られたからだ。神は全てのものの創造者だから、だから当然所有者であります。そのような神の創造者としての偉大さを見るならば、私たちは当然神を礼拝するようになる。私たちの信仰の多くの問題はしばしば神が小さすぎることだと思います。だいぶ以前ですけども、あなたの神は小さすぎるという、そういう題の書物がありましたね。本当にそうだと思います。私たちは神という方を小さくする、神を矮小化する傾向がある。私たちの信仰の根本的な問題はいつもここにあるのです。そのように考えたことがあるでしょうか。でも神様という方を本当にありのままに知るならば、私たちは神を賛美せずにはいられない、礼拝せずにはいられないんだと。英語で礼拝のことをワーシップ、ワーシップと言いますよね。ワーシップということの本当の意味は価値あることという意味ですね。ワーシップという、つまり神様が本当に偉大なお方である、真に価値あるお方であると認識するとき、そこに礼拝が成立している。いや、それこそ礼拝なんだと、この英語の言葉は私たちに教えているんですね。礼拝とは神の偉大さのゆえに神を褒めたたえること。さて、次にこの詩編は第二段階に移っていきます。神への礼拝への招きを受け、神を賛美し、神の偉大さを知る。そこからいよいよ 真の礼拝が始まっていきます。そこで次にどのように招かれているか6節を今度は見ていただきたいと思います。ごめんなさい、そうですね、はい、6節ですね。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。この2度目は、今度は来たれ。これは来いという命令ですね。一節にさあというのが行けとは、そういう意味だと言いましたけども、それに対応して6節は来いと言っております。まあ、一種の掛け声のようなものですね。しかし礼拝への招きが大きく違っていることに注目をしたいと思います。二度目はどういうふうに招いているか。もはや賛美や感謝で喜び叫ぶのではない。今度はひれ伏し、膝をかがめよう。主の御前にひざまずこうと招いて、昔の以前の訳ではそれぞれですね、伏し拝み、ひれ伏し、ひざまずこうでしたけども、この新しい訳では若干変わっていますね。ひれ伏し、膝をかがめ、ひざまずこうと。ここに来て賛美は鳴りを潜めます。神の偉大さを賛美するのは良いことです。しかしそれだけでは礼拝ではないんです。次の段階へ行かなければなりません。それは神の御前にひれ伏し、ひざまずくことです。ここに3つの同じような言葉が続けて使われていますけども、要するにどれもこれも膝を床につけて、そしてひれ伏して自分の顔を地面にこすりつけるようにして神の前に自分を低くする、自分を神の前にへり下ることですね。そして実はこのひれ伏すというこの言葉こそ旧約聖書で礼拝を意味する言葉です。他のところでは礼拝というふうに訳されます。それは実は旧約聖書だけじゃなくて新約聖書も同じなんですね。やはりひれ伏すという言葉が礼拝のために使われて、そこに古代のイスラエルの人たちが旧約時代も新約聖書の時代も礼拝をどのように考えていたかということがよく表れていると思います。彼らのこのような言葉遣いから定義するならば、礼拝とは神の前にひざまずくことであると。それは神の前における自分の小ささを認め、神の栄光を認めることです。神の前に大きくなりすぎている自分自身をもう一度本来の姿に戻すことです。神の前にひれ伏す、神を礼拝するということはこれ以外ではありえないと思います。これが私たちの信仰の問題ではないかと思います。私たちの信仰は神を神として認めることができず、自分自身が神の前に偉くなりすぎている、大きくなりすぎている、ヨブの場合を考えてみてください。ちょうど良い例だと思います。ヨブは理由のない苦しみの中で神の御前での自分の在り方というものを失っていってしまいました。私は何も悪いことをしていないのに、なぜ神様あなたは私をこんなに痛めつけるんですか、なぜですか、そのように神様に迫っていきました。しかし最後の結末はどうなったでしょうか。あれほどなぜですかと問い続け、彼はその答えを神様から得たでしょうか。いや、相変わらず理由を知らされることはありませんでした。でもヨブは最後神を知ります。神の偉大さを知ります。本当に神という方を知った。 神の偉大さを知って、彼は完全に神の前に降伏し、悔い改めて神を礼拝するように導かれています。それが解決じゃないでしょうか。私たちの信仰者の最終的な解決はここにしかないと思います。私たちもなぜですかと神様に問いかけますけども、でも神様はむしろ静まって私こそ神であることを知れと言われるお方です。それが神様からの最終的な答えです。そして私たち信仰者の問題はここに尽きるのではないかと思います。結局問題は私たちが本当には神という方を知らないことなんだと。しかし私たちが神を知るときに、私たちは無条件に神の前にひれ伏していく、礼拝をするようになるんだと。私たちは神の前にひれ伏したことがあるかどうか、それは私たちの信仰を知る上で大事なことだと思うんですね。本当に神の前に自分の頭を床にこすりつけるようにしてひれ伏したことがあるでしょうか。それはその人が本当に神を知ったかどうかということを分かれ道ではないかと思うんですね。礼拝は神の前にひれ伏すことです。このような招きの後にやはりその理由が述べられています。これも最初の部分と同じ構造になっていて、礼拝への招きとそしてその理由というそういう構造になっております。でも今度は最初とは随分違う理由が語られていることに注目をしたいと思います。神を礼拝するもう一つの理由があるというふうに考えることができます。7節を見ていただきたいと思いますね。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。ここも先ほど言いましたけれども、理由を示す接続詞で始まっています。以前の訳では何もついていませんでしたが、新しい訳ではまことにという言葉を付け足しました。これは理由を示す接続詞だと先ほど言いました。ここでもやはりなぜならとあえて訳すこともできますね。なぜひれ伏すのか。なぜなら主は私たちの神だからだと。そう、このお方は私たちの神です。私たちを救い、私たちを守り導いていく神です。すでに一節では救いの岩と呼んでいます。そして私たちの羊飼いである神なんですね。ですから私たちはその御手の羊です。ここには神様が偉大だから神を礼拝するというのとは違いますね。もちろん神様は偉大です。しかし同時に私たちの羊飼いでもあられるという事実が理由となっています。これは誰にも詩編の23編を思い出させるでしょう。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんというダビデの詩編を思い起こさせます。神と私たちは羊飼いと羊の関係に例えられています。それはよく知られた例えではないでしょうか。そこには神の守りの確かさがあり、神様が私たちのすべての必要を満たす、そのような神様の姿を描いています。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。そして羊を救うためにご自分の命さえ惜しまない、そういう神の愛の姿です。それはやがて神がご自分の民の救いのためにご自分の一人子さえ惜しまないで 与えてくださった、そういう神の愛を私たちに教えています。ですから神の前にひれ伏しひざまずくんですね。神様はすべてを創造した最も偉大な唯一の神でありながら、私たちを救うためにご自分の独り子さえ惜しまなかったがゆえに、私たちはひざまずくのです。神の救いに対する感謝のゆえにひざまずくのです。聖書にはこのように神の偉大さと神の愛、それが矛盾なく現れています。神の創造と神の贖いは一緒です。そしてその二つこそ私たちが神様を礼拝すべき本当の理由なんですね。神が偉大な創造者であることと偉大な救い主であること、だから神を礼拝しようと。さてそこから突然この詩編は変化していくんですね。いよいよ第三段階に入って7節の最後の1行ですね。そこをお読みいたします。8節までですね。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。メリバでのように、荒野のマサでの日のように。どうでしょうか、皆さん。改めて読むとここに大きな変化があることに気がつかれるのではないでしょうかね。あまりにも突然の変化に驚くかもしれません。ですけども、ここにこそ古代ヘブル人の礼拝の理解がよく現れているところだと思います。礼拝とは一体何なのかという、それを考えればこのような変化はある意味で当然のことであります。これまでのこの詩編の流れを思い出していただきたいんですね。最初の段階で人々は礼拝に招かれました。そして感謝と賛美の歌を持って神の前に進み行こうと言って進んでいったんです。そして第二段階でその神の前にひれ伏して礼拝をしました。その後何が起きるでしょうか。彼らはそこで神の言葉を聞くのです。それが当時の礼拝のあり方で、幕屋の礼拝であり神殿の礼拝でありました。人々は動物を生贄にしただけではありません。そうではなくて、礼拝に行くとそこではレビ人たちが御言葉の朗読奉仕のために仕えていたんです。彼らは神の御言葉を朗読しました。ですから礼拝に集まった人々は必ず神の言葉を聞くことができたのです。それが礼拝の最も重要な部分でした。礼拝というのは神の御言葉を聞くことにその本質があるのです。そのように人々は理解しておりました。この旧約聖書においてこのような礼拝における御言葉の中心性はいくらでも例を挙げることができます。例えばモーセは礼拝において朗読するために律法の書を書いたと言われています。申命記の31章にこういう言葉がありますね。イスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなたの神主の御顔を拝するために来るとき、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの御教えを読んで聞かせなければならないとあります。11節ですね。またダビデも礼拝賛美のためにたくさんの詩編を書き残しました。こうしてダビデ・ソロモンの時代には神殿礼拝において必ず律法が朗読され、そして詩編が歌われたのです。第二歴代史の29章から 礼拝の様子をお読みしますけれども、こう書いてあります。全集団は節を拝み、歌うたいは歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いた。捧げ終わると王および彼と共にいたすべての者は膝をかがめ節を拝んだ。ヒゼキヤ王と司たちがダビデおよび先見者アサフの言葉をもって主を褒めたたえるようにレビ人に命じると、彼らは喜びつつ褒めたたえた。そして一同はひざまずき節を拝んだ。このような礼拝はイスラエルの民がバビロンの捕囚を経てもっと顕著になっていきます。バビロンからエルサレムに帰還したイスラエル民族は神殿を再建し、そして神殿礼拝を再開しました。その時の様子はエゼレキやネヘミヤ記に詳しく書かれていますけれども、そこで行われた礼拝も律法の朗読と詩編による賛美でした。ネヘミヤ記の8章には律法の朗読を待ち望む民衆の姿があります。こう書いてあるんですね。民は皆モーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第7の月の1日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。礼拝の中心はこの御言葉の朗読でありました。ですからこの詩編の95編に戻って、この詩編の作者もこう言っていますよね。詩編の7節の最後で、今日もし御声を聞くなら。神殿に招かれて集まってきた人たちが、今日もし御声を聞くなら。このもしというのは決して仮定法ではありません。聞くかどうかわからないけど仮に聞いたらという意味ではありません。ただこれは事実を仮定的に表現しただけです。言っていることは、今日御言葉を聞くので、あるいは御言葉を聞くときということです。御声を聞くんだ。そのことも少し強調しておきたいと思います。彼らは礼拝にとって神の御声を聞いたんであって、人間の声を聞いたんではないです。人間の事柄でもありません。人間の経験話でもありません。令和や例え話でもないし、新聞の記事の紹介でもないのです。そういう話をすれば礼拝は面白く分かりやすくなるかもしれない。でも礼拝というのは神の言葉を聞くところだと。貴重な日曜日の朝の時間を使って教会員が集うのは、人間の経験やお話を聞くために集まるのではないはずです。礼拝の本質は神の御声を聞くことだと。そこに礼拝の本質がある。だから礼拝に来ても眠ってしまえば礼拝ではないのです。聞くということがなければ礼拝ではないのです。礼拝に来て今日御声を聞いたか、それが私たちに問われていることですね。では礼拝に来て御声を聞くときに私たちはどうすべきだろうか、この最後の8節以下のところを考えて終わりたいと思いますけれども、8節ですね。あなた方の今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。メリバでのように、アラナのマサでの日のように。この神の御声を聞くとき、御声に対して心を固くなにしてはならないんだと命じられています。言い換えれば、神の御言葉を聞いた人には 応答する責任が発生するということです。その責任を問うています。神の言葉に対してあなたはどう応答するか、その責任を問うているんですね。で、その責任とは一言で言うならば、心を堅くなにしてはならないということでした。堅くなにするというのは、聞いた御言葉を拒否すること、無視すること、従わないこと、聞かなかったことにして済ませてしまうことですね。皆さんはどうでしょうか。毎週礼拝で聞いた御言葉にどのように応答していらっしゃるでしょうか。そこに信仰者としての生き方がかかっているんですね。堅くなにしないということは従順に聞くということですね。そして結局すべてはこの神の言葉に従って生きるか拒否して生きるか、そのいずれかでしかありません。中間に立ってあっちつかずこっちつかずと何とかごまかしながらやっているというのは、それは従ってはいないということですね。果たして私たちはどうでしょうか。毎週の礼拝の後で私たちは御言葉にどのように応答しているでしょうか。礼拝の説教によって自分の罪を示され、そして悔い改めたのはいつあったでしょうか。あるいは御言葉の説教に励まされて導きを与えられたのはいつのことだったでしょうか。御言葉の真理そのものに感動して震えたのはいつのことだったでしょうか。私たちは心を固くなになって御言葉への応答ができていないということはないだろうか。ここに信仰者としての生き方がかかっております。私たちは結局神の御言葉に従うか拒むか、そのいずれかでしかないのです。皆さんにとって毎週の礼拝というのは、そのようなこの神の御言葉との真剣な出会いの場になっているかどうか、これが礼拝が礼拝であるために私たちに求められていることなんです。この詩編の最後に記録されているのは、イスラエル民族の犯した決定的な悲劇的な失敗でありました。反面教師としてそのことも少し見ておきたいと思います。9節をから最後までお読みいたします。あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した。私の技を見ていたのに、40年の間私はその世代を退け、そして言った。彼らは心の迷った民だ。彼らは私の道を知らない。そのため私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。これが何のことを語っているのか、前の出エジプト記のところを見なければなりません。いちいちそのことを今ここで開くことはいたしませんけれども、エジプトを脱出してきたイスラエルの先祖たちは、あのような神様の素晴らしい救いの技、また奇跡の数々を経験しながら、エジプトを脱出した後、水がないと言っては神につぶやいた。それがメリバやマサでの出来事でした。そしてある時は肉が食いたいとつぶやいた。そして最後にカデシュに来て、彼らは決定的な神に対する不従順を行いました。それは民数記の13章に記されております。 彼らは約束の地を偵察した後に神の言葉に背いていきました。その結果彼らは安息の地、約束の地に入ることができずに荒野を放浪することになった。40年間、そしてその世代の者がすべて死ぬまで荒野を放浪していったんですね。それはなぜ起こったのか。それは御言葉に対する不従順のゆえでありました。そこから私たちは何を学ぶことができるだろうか。それは私たちも救いの恵みから漏れないために、今日御声を聞いたならば心を固くなにしてはならないということです。ヘブル書の3章の13節にですね、このように書いてありますね。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさいとあります。今日ですね、ポイントは今日なんです。それはモーセがエジプトを脱出した時の今日ではありません。それから何百年も経ってこの詩編が作られた時の今日でもない。それは今日、まさに2018年1月8日のこの今日のことですね。その時御声を聞いたならば心を固くなにしてはならないと言って、なぜなら私に対する安息は残されているからだと。その安息に入るための原則は今も昔も変わりません。それは語られた神の言葉に対する敏感さ、従順さ、それが求められているんですね。そしてそれなくしては礼拝というのは本当には成り立ち得ないものなんだ。ですから礼拝というのは御言葉を聞く、それは重要なことですけれども、でも同時にそれに対して応答するということも礼拝の重要な部分であります。そしてそのような応答がきちんとなされるのでなければ私は最終の安息もないのです。私の礼拝が御言葉を聞くことが実際にできている礼拝であって、そしてそれに対する応答がしっかりとなされている礼拝であるということを心から願っております。以上が詩編の95編を通して私たちが学ぶことができる礼拝の姿ですね。これは決して古代の人たちの過ぎ去っていた理解ではありません。今日においても礼拝とは何かということを深く考えさせられる御言葉です。そしてその中心的な課題は御言葉を聞くというところにあるんですね。ですから最後に礼拝とは何かと、まあそれにはもちろん今まで語ってきたことの中でさまざまな定義をすることができます。でも礼拝とは何かと問われるならば、それは御言葉を聞き、それに応答することである。それがなければ礼拝は成立していないと。宗教改革者カルバンはこう言いました。本当の教会の、あるいは礼拝といった集会と言ってよいと思うんですね、本当の集会の最も著しい印は神の御言葉への忠実さである。そこに集会はある。そして礼拝も同じことであります。しかし残念なことに集会や教会や礼拝というものをそのように考える伝統はだんだんと失われつつあるように思います。そして礼拝における 説教の果たす役割はだんだん低くなり、礼拝の中に人間を楽しませる要素ばかりが目立つようになってきたのではないか。今日の礼拝の現状を考えるならば、礼拝が礼拝であるために最も重要なこと、それは礼拝における御言葉の位置を、御言葉の説教の位置をもう一度しっかりと回復することではないだろうか。それは宗教改革以来プロテスタントの教会がその起源においてあったところに戻ることです。そしてそれは同時に初代教会の姿でもあったんですね。第2回目の集会でそのことをお話したいと思います。ですから礼拝とは何か、そう聞かれるとき、私はこう答えることにしております。それは語るべきものが御言葉を語り、会衆がその説教に真剣に耳を傾け、そして信仰を持って応答する。この語るべきものが語り、聞くべきものが聞くときに、私たちは真の礼拝を経験しているんだと。皆さんの毎週の集会における礼拝がそのような礼拝であるということを心から願っております。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、ただいま詩編の95編から礼拝について共に考えてまいりました。あなたが礼拝において何を求めておられるのか、どうぞそのことについて私たちが真剣に思いを巡らし、主の願っておられる礼拝の姿に一歩でも近づいていくことができるように、どうぞ私たちの人間的な集まり、そこに沿った人が楽しんで終わる、そういうことではなくして、主よ、どうぞあなたが今日も語るお方であるのよ、私たちがそこに耳を傾けて従っていくものであらせてくださいますように、さらにさらに主の教会としてふさわしく成長させてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。